1月2月大雪であるとか、埼玉の下水道の陥没事故とか、やはり今年もいろいろな、どうしたらいいのかということがたくさん起こっています。その一つ一つ、本当にどうしたらいいのかと思うような出来事が続きますと、つい神様は全世界を支配しておられるという、そのところに目を向けることを忘れてしまう私たちだなと思います。箴言の一章七節に、主を恐れることは知識の始めと取り記されていることを、何度も何度もそこに立ち返るべきであると思います。私たちはこの世のことを恐れることからいろいろ始めてしまうことが本当に多いものだなと思わされます。そうして、だからどうしよう、そしてああしなければ、もちろんこの世のいろんなことに対して注意深く、例えば震災の備えがあるとか、また衰え老いていくということに対する備えとか、いろんなことを知識として持っていて備えていくことは本当に必要であって、神様さえ恐れていればそれでいいっていう、そういうことではないです。またいろんなことに対して自分はもうやっぱり対処できないっていうことはたくさんあるなと改めて思わされます。でもそもそも自分がどういう状態にあるのか、自分はいつまでも同じでいるつもりですが、実は周りから見たらそうではなくて、そういう周りの声とか目とかいうものを気にしすぎてもいけませんが、しっかりとそのことを聞いて、私は今こうなんだな、こうなりつつあるんだなと、本当にそれを知ることもまた大事なことですが、それだけで終わってしまうと、特にやっぱり衰えていくということになると、もう私は生きていてもって、失望でしかないんですね。死を恐れる、そのような、でもよくよく考えたら、じゃあ衰えてなければ、若さがあればいろんなことができるのかというと、やっぱりそうではないです。世界を、全てを作られ、全てをご支配し、その全てにおいて特別なご計画を持っておられるお方がおられる、そのお方が私のために御子をも与えてくださるんだという、そういう主の恵みの恐るべき大きさ、ここから始めて、主よ、しかし私はこういうものです、その私があなたに対して何をなすべきでしょう、もう絶えず主を恐れ、そのような私にこのようなことをなしてくださると、あなたは何者なのでしょうかと、絶えずそこに立ち返っていく、主にあってこその私であるということを、そのことに立たせていただくことが大事ですし、そうしたところにいつも立つことができるというのは本当に感謝だなと思うんです。先週ちょっとしばらく礼拝に来られていない吉田さんご夫妻から、こちらからも連絡はさせていただいて、この冬の寒い間はなかなか来られるの大変でしょうと、寒い大変さもあるんですが、やはり体調の問題があって1時間ずっと座っているのは大変なんですっていうようなこともお聞きしていましたので、ご自宅で聖書の学びをできましたならば喜んでお出かけしますということが先週実現いたしました。 まあ、体調のこともあるんで30分くらいと思っていたんですが、思いのほかお二人からいろいろとお聞きしたいことがある。まあ、実はずっとこの礼拝に来たくて、また皆さんとお交わりしたくて、いろんな思いがずっとあったんだなということを思い、まあ、いろいろと質問を受けて、いやー鋭い質問ですって、まあ、ちょっとほんのちょっとだけ池上彰さんになった気分でちょっとだけです池上彰さんみたいな気分になるけど、池上彰さんみたいな答えは出せないなってすぐ気づいて、まあ、それ終わったんですけど、だから鋭い質問ですねって言うだけで二の子は出てこなかったとかあるんですけど、神様どうしてこうおられるんだったらこうなんですかとか、まあ、聖書にこういうなかなかわからないんですけど、ああ聖書におられるんだなと。最後に言われたのが、何かを信じるっていうことはとても素晴らしいことなんだっていうことは私たち夫婦はとても感じてるんですと。まあ、私もそのお手伝いができるならば喜んでさせていただきます、まあまあ1回目なんでぜひ信じてくださいっていうのをぐっと飲み込んで、信じるものをいろいろ選んでください、それがキリスト教だったら嬉しいですっていうのはあるんですけども、まあ、信じるっていうことは素晴らしい、そう見えるっていうことは、まあ、娘さんが信仰を持たれたっていうのも一つあって、で信じて歩んでるっていうことの素晴らしさをしっかり明かしされてる、神様を恐れるということを知っている、信じていてどうしようああしようっていうのは、まあ、実は変わりはないんですが、本当に神様知らなければ堂々巡りで、しかもそれでも何とかしていかなければならないというのは、私たちは何とかしていかなければならない、それで余計悪くなることもある、どうしたらいいんだ。しかし死を恐れるものは、私たちがどうにかしなければならないことはあります、でもどうにもならないし、むしろ間違うこともあります、それでもなお救いがある。またさまざまなことがかえって益となることさえある、なんという恵みだろう、本当に神様を恐るべきお方で、そして何かうまくいったとしても、いやもうそれはもう全部神様のおかげですと思い上がって、とんでもない落とし穴に陥るではなくて、本当にへりくだって絶えず感謝を持って喜びを持って歩める、なんと幸いなことだなということを思わされるんです。そしてもう一つが、この十節に、我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。まあ、信玄はその後11節以降、一緒に来い、人の血を流すために待ち伏せしよう、どがなき者を理由なしに密かに狙い、予備のように彼らを生きたままで飲み込もうなんていうような、はっきりと、あそんな罪に陥ってはいけないなと分かるような表現で書かれてある。そうするとそんな惑わしには本当に応じてはならないな、うんで終わるんですけども、しかしそんなふうに私たちは本当に善悪をわきまえて判断できるものなのだろうか、思わされるんです。昨年も多くの人が詐欺の被害に遭ったといいます。でふっと、なんで騙されるんだと。ただずいぶん昔ですが、ある信徒がやっぱり騙されかけた、その役員夫妻だったんですけども、息子と名乗る人物から、で、まあ、その方は息子さん2人おられるんですね。で電話があって、もしもしって言って、携帯の番号変わったから今から言う、今かけたのがそうだからっていう電話だったそうです。まずでその奥さんの方が出られて、あんた声 変わったけど風邪でも引いたのかいって言ったら、うんそうなんだって言って、それで話が通っちゃったそうなんですね。たまたまその一人暮らししてた、離れて暮らしてた息子さんが次の週に帰ってきて、あんた携帯買いたそうだね、いや買いてないよで分かった、じゃああれ詐欺だったんだ。なかなか私たちも多い以上に巧妙で、こんな分かりやすいストーリーで書かれてあるからなんですけど、そのところに至るまで、番号変えたよとか、あるいは役所から電話かかってきて、実はこうだこうだ、でこれから係の者が行くからって言って、はい分かりましたって言ったらピンポーンって、そんなタイミングよく来るわけないだろうとは思えないんですよね。本当に罪人たちの惑わしはたくさんあって、しかも私たちはそもそも善悪をわきまえることのできる存在ではない。